毎週金曜日のこの時間は週刊ボルターズをお送りしています。
おい、
まずは嬉しいお知らせです。ボルターズ2シーズン連続4度目の B1 昇格プレーオフ進出を決めました。
やりましたとりあえずですよね。
そうですね、ここ行かなきゃいけなかったですもんね。
まあ、そうですよ、はい
はい、プレーオフは5月5日から23日まで開かれ、 B2 の上位8チームで昇格2枠を争います。すで、うん、に西地区1位佐賀と2位の長崎、東地区の1位千葉と2位の越谷が進出を決めています。はい、プレーオフ進出について遠山ヘッドコーチは、
プレーオフが決まったということは、まあ、チームとしてようやくこうスタートラインに立ってたということもいいことですし、とはいえやっぱりこのレギュラーシーズン非常に厳しい戦いが続いていたので、まあ、ほっとしている部分もありますし、あとはまあボルターズレッドの皆さんがプレーオフ決まって、まあ、安心してくれたりだとか喜んでくれることが何より一番だと思うので、
まあ、とりあえずですよね、はい、とりあえずプレーオフ決まってここからってやっぱり皆さんそう思ってるんでしょうね。
うん、うん、さてボルターズは先週金曜24日土曜25日アウェーで愛媛オレンジバイキングスと対戦。うん、24日の試合はシーソーゲームとなり80対75と逆転勝ちしました。うん、25日の試合前半を12点リードして折り返し、うん、第3クォーターに5点差まで追い上げられましたが、最終第4クォーターに引き離し83対73で破り、今シーズン初の5連勝となりました。総選手はチームトップの16得点を挙げる活躍でした。
すごい、でもチームとしての、ね、リズムはすごい整ってきたんじゃないでしょうか。
そうですね、
ねえ5連勝すごい。
はい、さあボルターズ現在西地区の3位、次の試合は明日4月1日、あさって2日アウェーで東地区首位すでにプレーオフ進出を決めているアルティーリ千葉と対戦します。
うん、
千葉との対戦に遠山ヘッドコーチはプレーオフを見せ
る、プレーオフの対戦は可能性あるので、まあ、それも考えながら試合をしたいと思ってます。
ねえすごい、はい、もうだからもうそうですよ、ここからはもうとりあえずもうプレーオフに行ってますから、
はい、
でそこ見据えての、ね、まあ、プレーオフでのどこの立場でとかもあるんでしょうけれど、まあ、とりあえずプレーオフでどう戦えるかと、
ね、
いうことでしょうね。
はい、この2日の試合は午後3時から熊本ピカデリーで有料のパブリックビューイングを開催します。前回ホームで敗戦した強敵千葉とのアウェー戦、プレーオフ前に勝利で勢いをつけたい大事な試合です。現地へ応援に行けない方は映画館ならではの大画面と迫力満点の音響のもとお楽しみください。またこのイベントはマスク着用の上声出し可能なイベントとなります。
うん、
熊本から一緒にエールを届けましょう。マスク着用の上ご参加ください。チケット購入についてはボルターズのホームページをご覧ください。
はい、
さあそれでは行きましょう。うん、今週のピックアップ、今週はスタジオに自称 RKK1 ボルターズに詳しい田波俊一アナウンサーに来てもらいました。
はい、よろしくお願いします。大事なところでね、言いよどみましたけれど、
もうだから1と思ってないってことですよ。
しかも、あの、しかも実際違うんですよ。私より詳しい熱心なブースターが社内にはいるんです、実は。
なるほど、
そうなんですか。
私がじゃあ2番くらいということにして、
2番
か、 RKK2
いいです
いいただければなと思います。
はい、ね、田波さんちょっといろいろ聞きたいんですけど、まずプレーオフ進出ということで、
いや良かったですね。2シーズン連続っていうのはいいんですけれど、ただ過去3回出ている中で B1 昇格いずれも果たせていないので、やっぱり遠山ヘッドコーチも言っていましたけど、こっからが本当の勝負、スタートなのは間違いないですね。
なるほどですね。今シーズンのボルターズ、
はい、
どうなんですか、この戦ってこられたのを見て。
ただやっぱり、実際プレーオフ進出今回果たしているので、まあ、負傷して主力がいない時期とか、まあ、今もそうなんですけれど、
確かに、ね、怪我ね、
ウッドベリー選手とかもいないんですけど、よく頑張って戦ってるなっていう、すごく雰囲気もいいなとは思うんです。
はい、
ただ今までボルターズを見てきたブースターの皆さんはちょっと物足りなさも感じてる部分があるかなって思う部分もあって、それが B214 チームあるんですけど、リバウンドが9位なんですよ。昨シーズンまではチームギャングリバウンドって言って、とにかくリバウンドにこだわるっていうことをしてたんですけれど、その部分がちょっと劣勢に立つ印象っていうのが去年の開幕からまあ12月いっぱいくらいまで見られて、ただそれがどんどん改善していってるなっていうのは個人的に思っていて、まあベンジャミン・ローソン選手216センチ身長あるんですけど、まあ元から安定してますし、ジャメール・マックリンとかソー・シェルフ選手、先ほども出てきましたけれどの頑張りで改善してきているなっていうところもなんか感じるんですよね。本当にチームの頑張りとか 選手間の雰囲気っていうのはとてもいいなと感じつつ、はい、あとターンオーバーボールを取られる機会がもう少し減るといいのかなと個人的にはね。
多いんですか？
多い印象ありますね。ちょっと
なるほどね、はい、まあまあでもね、その選手たちがもうしっかり戻ってきて、はい、まあまあしっかりという感じですけれども、これからねどんどん固めていけば、
うん、そうですね、
チームとしてもっとね登っていくかもと。
そうです、わからないですけど、プレーオフにちょうど全員いい感じで揃うんじゃないかなと私はなんとなく思ってますけれど、
その日のためにみたいな。
そうなんです、
みんなね準備してる、
はい、ということはプレーオフではどうですか、争いとしては。
これはですね、うん、正直、うん、もちろん残るチームは強敵ばかりなんですよ。ただね、これは2戦先勝方式の、うん、もうその1回勝負なので、うん、やってみないとわからないと思うんです、はい、ただボルターズ今含めて5チーム進出決めてるんですけれど、はい、うん、ボルターズ4チームともに負け越してるんです、うん、ただね本当に2戦先勝方式なので、うん、勝負強さとか、はい、1人の選手の爆発力とかで、うんうん、やっぱり大きく流れが変わるので、はい、個人的にやっぱスリーポイントシュートを決めるシューターとかが、うん、どんどん決めると、うん、一気に流れは来るんじゃないかなとは思ってます、
ね、でも田波さんの思うこの選手となるこの選手がこうななんでこの活躍すればいけるんじゃないかって鍵となる選手
いいんですか、言っちゃって。 RKK2 番ですけれど。
いやいや、それ2番だったらいいでしょ。堂々と言ってくださいよ。
もう完全に私の個人的主観で言うと、
はい、おいおいおい、
まずジャメール・マクリーン選手とソー・シェリフ選手の得点力とリバウンド、うん、これはまず絶対鍵になると思います、
うんうん、ソー選手大きいですか。
ソー・シェリフ選手も最初の開幕の頃と見違えるようになったなって個人的に思ってて、リバウンドも積極的に取れるようになったし、何より得点、うん、取れるようになったのがチームとして大きいなと思っています。
須藤さんも注目してましたもんね。
そうですか、うん、あとねやっぱりね、みんな待ってる、うん、テレンス・ウッドベリー選手の完全復帰、もうこれ昨シーズンの B2 MVP なんですけれど、だってここまで平均得点 21.8、 リバウンド平均 5.9、 アシスト 4.4、 スティールも 1.2 と、うん、もうこんなスタッツ残せる選手っていうのはなかなかいないんですよ、うん、もう何でもできちゃう。もうそのウッドベリー選手が帰ってくるとチームとしてもちょっとリズムもできるし、はいはいはい、気持ち的にも余裕が出てくるのかなっていうのは思ってます。
なるほど、はい、もうじゃあもう日本人の選手でちょっと、あ、この選手が、はい、乗ったら空気作れるとか、なんかそういう意味
で、これはですね、はい、ボルターズが今までこうボルターズにいなかった時に谷口選手が、うんうんうんうん、やられたことがあるんですよ、一人にスリーポイントをたくさん決められて、そういったスリーポイントを連続で決めるっていうのを谷口選手がやってくれれば、私は結構これはね勝ちっていう部分が近づくんじゃないかなと思っていて、
谷口選手とか乗っていけば、
はい、期待してます。私は
カフェオレいっぱい飲んでもらいましょうか。
そうですね、大好きですよね、よくご存知で、はい、
そうかそうか、
もうね
いっぱい飲んで大丈夫なんですか。
もう箱買いしてましたよねツイッターとかで私も見ましたけれど、
ね、熊本を愛してくださってますからね、
はい、あんま飲みすぎたら
タプタプになっちゃう
んですね、適度に飲んでもらって、はいね、
あともう一人日本人選手で挙げるとしたら、
う
ん、磯野弘明選手、
あ、
もう彼は本当に何でもできるし、うん、よく動きますし、実はシュートが入るんですけれど、うん、それでもまだアテンプトっていってシュートをこう放つ数がそんなに多い選手ではないんですよ、うん、彼がもうちょっと積極的にいって入ってくると、うん、さらにこう日本人選手と外国籍選手のいい相乗効果が、まあ、いろいろ戦略とかある中でとは思うんですけれど、うん、なるんじゃないかなと思ってます個人的には。
カツオダンク、
カツオダンクみたい。
いや、みたいですね。そうですね、カツオダンクでもね B1 決まったら最高ですけど、
うん、そうですよね、
まあ、そううまくはいかないから
。去年いっぱいカツオカツオって皆さんから言われてたじゃないですか、はい、今年ちょっとおとなしめな印象でしたよね、は
い、ただその分多分見えないスタッツに残らない部分で貢献するっていうのが、う
ん
う
ん、素敵、
磯野選手、カツオ選手の良さなのかなと思ってて、ね、そういった部分が今シーズンは色濃く出ている。ただやっぱり派手なプレーも見たいというのがブースターの ね思いですよね。
まあとにかくね、はい、もう B1 に今年こそ行ってほしい
です ね、もうここまで来たらプレーオフは本当にもうワンチャンスを生かすっていう感じなので、はいはい、ぜひみんなで声援を送って、
はい、
B1 昇格一緒に目指したいところです。
もう、ね、祈りましょう、
はい、お願いします、
お願いします。
私も祈っちゃいました、
祈っちゃいました、祈っちゃいました。
ということで今週は田波俊一アナウンサーにお話伺いました、はい、
ありがとうございました。
そして、うん、ここで大切なお知らせがあります、
はいはい、
これまで毎週金曜日のこのラジ店内でお送りしてきた週刊ボルターズ、うん、来週からは毎週金曜日のトンデルワイド、うん、午前10時20分頃へお引越しとなります。
はい、ね、お世話になりました、
お世話になりました、ありがとうございました。
やったって言いそうになる、なんかその今の言い方その違いでそのなんかなりますって言われたらなんか、
もうこのね私たちが B1 に送り出してね、
いや本当
トンネルに、ね、
なんかトンネルで B1 に行ったらなんか僕らがあかんかったみたいになりません。 大丈夫ですかね。
いや笑いこらえてますけど。
声出していいですよ。いやいや
まあそういう役割だったってことでいいじゃないですか。その時は、は
い、ダメでしょ。
まあでも言ってほしいんでね。
そうですよね。
そうなんですよ。
コーナーはなくなりますがね、うん、皆さんで応援していきましょう。
はい、そうなんですよね。だからそれからもね、ぜひね、週刊ボルターズ、トンネルワイドに行っても聞いてください。
はい、以上今週の週刊ボルターズでした。